おはようございます。2016年6月8日水曜日6時5分になりました。ということで、今日水曜日ですね。水曜日ということは、週刊 IT トレンド X の方のポッドキャストも配信になっております。ですね、実はびっくりなんですが、週刊 IT トレンド X と、でこの今聞いていただいているポッドキャスト6時5分、どちらもポッドキャストの iTunes のポッドキャストのですね、テクノロジーのジャンルにいるんですけれども、なんと、この後釜で出発した、まだ正式には、配信し始めて3日ぐらいしか経ってないその前のプレの予備入れても2週間も経ってないんですけども、その6時5分がですね、なんともういきなり週刊 IT トレンド X を抜き去ってですね、4位だか5位だかにテクノロジー分野で躍り出てるっていう、この驚異的な スピード出世は何なんだろうなと思ってるんですけども、まあまあそういう話もですね、実は今日配信予定の週刊 IT トレンド X でも喋ってますんで、そちらの方もぜひ、聞き比べてみてください。もうね、ひとえにこうリスナーの皆さんのおかげで、まあひとえにわしのおかげやっていう言いたくなる私の人気ですね。ありがとうございます。さて、今日はですね、 IT メディアから見ていきたいと思いますが、夏目漱石が現代によみがえる、朗読する漱石アンドロイド開発へということで、これはですね、二松学舎大学というのかな、二松なんだろう、ちょっと待ってくださいね、これを今検索して調べようというところなんですけど、この大学で、中心になって、その夏目漱石のですね、アンドロイドを作ろうということで、その、なんていうのかな、こう、今の時代にこうアンドロイドとして夏目漱石を復活させて、で朗読を、させたりとか、なんか場合によっては講義に使うみたいなことをなんか考えてるらしいんですけど、まあなんというか、二松学舎大学でしたね。二松とか言ってますね。二つの松と書いて二松学舎大学でした。失礼しました。東京にあります、東京の千代田区にある、学校ですけれども、ここが中心になって、やると。で、まあ当然こういうアンドロイドといえば、阪大大阪大学の石黒教授ですけれども、石黒先生ですね、が関わってて、まあ石黒先生というと自分自身のね、アンドロイド、そっくりのアンドロイドを作って、サイエンスとかアイナにもの表紙だったかなにも飾ったりとかしてる人で、も世界的にも有名なアンドロイドロボットの研究者なんですけども、これまでもね、桂米朝師匠、落語家の桂米朝さんのアンドロイドを作ったり、あるいはテレビではね、デラックスマツコデラックスですね、のマツコロイドを作って、話題になってましたけれども、今回は夏目漱石ということで、まあね、アンドロイドっていう、まあその石黒先生自身は、なんていうか、そのロボットを研究したいとか、アンドロイドを研究したいというのではなくって、現実というか、やりたいことは人間なんですね。人間を研究したいと。まあ人間のですね、その人のことを理解するっていうのは一体どういうことなのかと、他人を理解するとかね、空気を読むとかね、コミュニケーションを取るっていうのは一体どういうことなのかと、他人の気持ちを理解するっていうのは一体どういうことなんだというところをですね、実はその研究対象としてるんですね、ベースとしては。で、まあ、それを一つの、その実験をする上で重要なそのアイテムとしてアンドロイドっていうのが出てきてるっていうことなんですね。要は人間とそっくりのアンドロイドを作ることによって、一体それに接する人間側にどんな変化が起きてくるのかと、 またアンドロイドを遠隔操作する人間にとって何が変わってくるのか、どういう心理的な変化が起きるのか、それを通してですね、人と接している場合とアンドロイドと接している場合、この違いから人とのコミュニケーションとか人を理解するっていうのは一体どういうことなんだっていうことを研究している先生なんですね。でまあそれはそれとして、これ夏目漱石とかっていうその歴史上の人物とかをアンドロイドにしていく、まあ、今回は、ね、夏目漱石レベルになると、その実際に生きてる時の夏目漱石を知ってる人たちがまだ、今の段階ではね、その、子孫だとか、そういうのを知ってる人たちがいるので、その辺をの、情報だとかいろんな資料をもとにできるだけ忠実にその声とかも作り出してやるそうなんですけども、まあそうするとですね、夏目漱石のアンドロイドが喋ってるのを見たりすることによって、まあよりリアリティのある感覚というか、そういうものをつかめるようになるわけですね。で、面白いことに人間はロボットだとか機械、コンピューター、そういうものはすぐに理解できるんですよね。で、理解した上でなんていうのかな、それに接していくと、でそこにまたコミュニケーションを取るようになるっていう、なんかすごいそこって不思議なところなんですよね。その中にこう人格を認めるというか、でまた受け答えするのに、そのアンドロイドを通してだと素直になれるというか、そういう心理ファクターがねなくなってきて、人と接してると相手の反応を見ながら、こう相手に分かりやすくこう説明するとか、いろんなことをやっていくんですけども、その相手の反応を見ながら こっちもまたこう答え方が変わっていったりするんですね。ところがコンピューター相手だとかロボット相手だってなると、その辺がそういう計算が入りにくくなる。この辺がですね、非常に面白いんですね。人間はやっぱり相手の反応を見ながらこう、なんていうのかな、受け答えする、そういう生き物なんですよね。まあこれは別に人間に限らず他の動物もそうなんですけども、だからただ他の動物とかはそのあくまでも、なんていうのかな、そういうロボットはものでしかなくて、やっぱり機械、動いてる機械とかそういうものでしかなくて、人間、その同じ同種の動物と接してるものとかとはまた意味が違うんですよね。だからその辺がこう全然こう人間特有のいろんな想像力というか、いろんなものがあって変わってくるっていう、そこら辺がね非常に面白いところなのかなと。まあでもこういう夏目漱石みたいな歴史上の人物とかね、そういう亡くなった方のアンドロイドとかを作って、そんなのが展示するっていうのは、こういろんな意味でね変化が起きるんじゃないかなと思うんですよね。その老人形館とかってあるじゃないですか、世界の有名人とかの作って、こうあれってまあその動かないし、その形としては同じだけども、そこの声だとかあとその動きみたいなものがないんで、受ける印象っていうのは全然違いますよね。やっぱりアンドロイドだと動きがあるし、その喋る時とか表情みたいなものまで変化できたりとかするので、そこでのこう受ける印象とかってやっぱりこうすごく変わってくる。でただちょっと気になるのは、こういうものが進んでいくと、その現実っていうのが一体何なのかっていうのが非常にこう曖昧になるというかね、混乱してくるような要素がいっぱい詰まってくるような、そんな気はしますよね。そのだんだんだんだん何が現実で何が疑似体験だったのかっていうのが混乱し始める。まあぶっちゃけ言うとですね、ぶっちゃけ言うとっていうのも変な言い方ですが、人間の記憶ってめっちゃくちゃいい加減なんですよね。で、記憶っていうのはその本人にとってはすごく正しいことなんですよ。例えば過去のことを思い出して、子供時代にこんなことがあったとか、別にそんな子供時代に遡らなくても、先週の誰と会ってこんな話をしたっていう、 その記憶っていうのは本人にとってはもう揺るぎのない事実なんですね。ところが記憶って実はそのすり替えが起きるんですね、不思議なことに。でどうもその脳科学とかの話ではですね、最近の話では記憶っていうのは固定されてるものを思い出すんではなくて、思い出した瞬間に上書きしていくそうなんですよ。一旦こう思い出した時に忘れて、それでもう一遍思い出あの記憶し直すみたいなのがあって、それでどんどんどんどん記憶の固定化というか、よりその引っ張り出しやすい記憶としてなんか再構築されていくみたいなのがあって、だからなんていうのかな、思い出せば出すほどだんだん記憶ってこう実は形が変わっていったりするんですね。いろんな他の情報が はまってきて、でそれがこう記憶っていうかその曖昧になっていく。実際に起きてその時見たこと、覚えてたことにプラスいろんな情報が加わって、後から思い出したことによって加わったりして、でどんどん記憶ってすり替わっていく。なんていうんですかね、変な話ですけど、詐欺師とかいろんな人がこう嘘をつくのに何度も何度も同じ嘘をついてると、それが嘘なのか現実、嘘じゃなかったのか、だんだんこう曖昧になっていくんですね、人間。そのそういう思い込ませるように何度もやってると、自分の中でそれが固定化していくというか、でそうするとその人にとってはそれが真実になっていくっていうことがあって、だからこのあたりね、人間の記憶とかっていうのは実はすごく曖昧なもんだっていうのがすごくあるんですよ。でだからそのあたりもこうひっくるめて考えていくと、こういうものがいろいろ出てくるとですね、何が現実で何がこう仮想だったのかっていうか、その疑似体験とかがこうどんどんぐちゃぐちゃになっていく。で結局そういう未来になっていくと、ライフログっていうのがすごく重要になってきて、要は自分の行ったこととか出来事とかをコンピューターとかがセンサーその他いろんなもので自動的に全部記録されしていくと。でそれによって正しいというか現実はどうだったのかっていうのをその中から引っ張り出されると。でそうすると改めて見ると、あれっていう自分の記憶となんか違うな、でもここには映像として映ってるからこっちの方が絶対正しいよなっていうのがこうあったりするんです。だから多分そういうね、実はその人間の認識する力だとか、記憶しているものだとか、そういうものっていうのはいろんなところでこうすり替わっている、錯覚をしてたりとか、そういうものが実はますますこういうそのデジタル化されたものがいっぱい進んでいくことによって明確になってくるんじゃないかなっていうね、そんな気がするんですけども、もう何の話をしてるのかあれなんですけど、まあともかくこういうアンドロイドどんどん出てきて、でバックで人工知能がこうつながって会話をするっていうことになってくると、まあ本当その人工知能と話する方がすんごい楽になってくると思いますよ。直接こう人とコミュニケーションを取るっていうのが煩わしくなってきて、その空気を読むだとか、相手の考えてることを読むだとか、理解するだとか、そういうことを求められるよりも人工知能に思ったことをストレートにぶつけてた方が楽になるんですよね。でそうやってどんどんどんどん人間自身はわがままな存在で、なんかそういうことになりかねない。だからその一人一人の人間として一体どういうところにその価値観を置くのか、道徳観を持つのか、本当はですね、今そういう時代であるからこそ、道徳だとかそういうその倫理観だとか、もっと本当はね重要視していかないといけないんじゃないかななんてね、そんなことをこういう、Android のことをのプロジェクトとかを見ながら、逆にそういうことをすごく感じるんですけど、まあどうなんでしょうね。さて、そんなところで、今日は水曜日なんで最初にも言いましたけれども、週刊 IT トレンド X も、ポッドキャストで配信してますんで、そちらの方もぜひ、聞いてみてください。でもって、テクノロジーの分野ジャンルでさあ順位がどう入れ替わっていくのか、ぜひですね、そっちがまた6時5分を抜くのか、それとも6時5分がこのままもっとググってこう順位を上げてテクノロジー分野で1位に 上がるのか、のし上がっていくのか、ぜひ、リスナーのあなたの一票にかかってますんで、一票ってどういう一票なんかわからないんですけど、ね、よかったら iTunes のところで、いいねを押して、いいねというか、あの評価をしていただいたり、またあのそこに、いろいろコメントとか書いていただけると、非常に私も励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。